結婚生活に疲れた時の30の言葉。その1。結婚生活に疲れるのは誰にでもあること。結婚生活が長くなるにつれて訪れるのが倦怠期です。昔の恋人という新鮮な感覚は失われ、あるのは生活共同者という平凡な感覚。結婚生活をしてしばらく経つと、だんだん情熱的な感情がだんだん普通の感覚になります。結婚してしばらく経つと、こういう悩みに直面するのです。まずそれは普通に起こり得ることです。どんな人間関係でも一緒にいる時間が長くなると情熱的な感情が落ち着くのは当然です。どんな夫婦にもあることなので驚くことではありません。大切なことはここからです。情熱的な感情が落ち着くのを通り越して疲れてくるような考え物です。挨拶し合うこともなければ感謝をし合うこともない。励まし合うこともなければ愛し合うこともない。夫婦として冷めた関係に陥ってしまうと要注意です。改善を試みることなく放置していると倦怠感がどんどん悪化していきます。話すのも辛くなったり顔を見るのも嫌になったりすると大変です。最悪の状況になってから改善するのは非常に苦しい。だらけたとしてもまだ改善できるチャンスはあります。まだ間に合う。再び昔の感覚を取り戻そう。意気込んで改善に挑戦することが大切です。改善しようと思うから改善されます。結婚生活の疲れの改善に取り組む。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その2。結婚生活にもいろいろな形がある。結婚生活はこうでなくてはならない。固定観念があって縛られていると窮屈です。他の夫婦と比べると自分たちの結婚生活は変わった点もあるでしょう。夫は働きに出て妻は家で子供を育てなければいけない。夫婦で使う財布を作らなければいけない。結婚すれば一戸建てを購入しなければいけない。世間では結婚生活とはこういうものだという風潮や常識があり流されがちです。特に固定観念の形成に深く影響しているのが自分の両親です。幼い頃からずっと両親を見て育ってきました。そのため両親が心がけていた夫婦の形は無意識のうちにそれが当たり前と思う傾向があります。しかし結婚生活にもいろいろな形があります。妻が外へ働きに出て夫が家で子供を育てることもあるでしょう。夫婦の財布はあえて作らず完全に別々にしている場合もあるでしょう。結婚すれば一戸建てを購入しないといけないわけではなく賃貸でもいいでしょう。他の夫婦や自分の両親にとらわれないことです。たとえ他の夫婦にはない珍しい習慣があったとしてもいいのです。自分たちは自分たちの事情があります。大切なことはお互いが納得していることです。お互いがこれでいいよねと納得していることなら変わった習慣があってもOKです。自分たちの結婚生活は自分たちで作ろうという意識が大切です。それは変。理解できない。誰かに言われてもパートナーと納得できていることなら何でもいいのです。たとえ他の夫婦からおかしな目で見られたり笑われたりしても無視すればいいのです。固定観念を持たず自分たちの結婚生活は自分たちで作る。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その3。結婚生活に疲れたらパートナーの尊敬できるところを見つける。結婚生活に疲れた時はパートナーの尊敬できるところを探しましょう。どこにもないはずはありません。尊敬できるところをきちんと探せばどんな人にも一つはあるはずです。記憶力がいい。考え方が鋭い。自己管理が上手。食べるのが早い。誰とでも分け隔てなく話せる。どんな時でも落ち着いている。一度決めたら自分の意思を曲げない。凝り性で何かを始めると結果が出るまで集中する。一見何でもない特徴に思えても改めて考えると自分には真似できない能力、性格、特徴があるはずです。尊敬できるところを探し出したらすごいな。羨ましい。さすがと素直に感心しましょう。相手の輝いている点に集中すれば多少相手に許せない点があっても寛大になれます。そういうことすら考えたくない心理状態かもしれませんが、そういうことを考えないとますます結婚生活が緩む一方です。新婚生活に刺激を与えて元気づけるためにもパートナーの尊敬できるところを見つけましょう。復活のチャンスは必ずあります。お互いに尊敬し合うことが結婚生活を豊かにさせます。パートナーの尊敬できるところを見つける。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その4。大々的な部屋の模様替えが結婚生活を新鮮にさせる。結婚生活に疲れた時は大々的に部屋の模様替えをしてみましょう。模様替えをすると部屋の雰囲気が変わり、部屋の雰囲気が変わると気分も変わります。机やベッドの位置や向きを変える。新しいカーテンに交換する。予算に余裕があれば新しいインテリアも購入する。一部屋だけでもいいのですが、状況が許す限り模様替えを大規模にした方が効果的です。室内の装飾や家具の配置などを変えると部屋の雰囲気がガラリと変わります。新鮮な刺激が増え、結婚生活に優しさを取り戻すきっかけになるでしょう。部屋の雰囲気は気づかないうちに住む人の心に影響を与えます。模様替えによって疲れても雰囲気が一新されることで疲れを取るきっかけになるでしょう。体を動かせばだんだんテンションも上がってきて元気になっていくはずです。大々的な模様替えが難しければわずかな模様替えでも構いません。一部屋だけ模様替えをするだけでも一定の効果があります。ただし注意点が一つあります。もし部屋の模様替えをするなら家族の同意をもらってからにしましょう。急に部屋の模様替えされていると家族を驚かせます。時間だけでなく費用もかかることもあるので取り組むなら相談してからがおすすめです。大々的に模様替えをして生活に新鮮な刺激を取り込む。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その後、完璧な結婚生活を目指さないのが完璧。完璧な結婚生活を目指していませんか？パートナーとは仲良くしなければいけない。子育てがスムーズにできないといけない。義理の父や母と仲良くしなければいけない。完璧を目指す姿勢は立派ですが、なかなか思うようにいくものではありません。いえ、思うようにいかないことの方が多いでしょう。完璧な結婚生活は雑誌や CM でよく見かけますが、それはあくまで企業が描いた姿にすぎません。完璧な結婚生活なんてありません。現実では苦労の連続です。完璧な結婚生活が簡単にできれば苦労しないのです。むしろ逆に考えましょう。完璧な結婚生活を目指さないのが完璧です。パートナーと喧嘩することもあってよし、子育てがうまくいかないこともあってよし、義理の父や母と揉めることもあるでしょう。家族と接するのが少し疲れる。会話がなかなかうまくいかない。思うようにいかなくて嫌になる。ため息をつきながら少しずつ前に進んでいくのが結婚生活です。もっと寛大になり柔らかい心を持つことです。結婚生活の疲れは完全になくすより適度に付き合っていくことです。思うようにいかない現実を楽しみながら受け入れた方が矛盾や不満を受け入れやすくなります。結婚生活に完璧を求めない。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その6。煩わしい言葉は適度に聞き流してもいい。身内の煩わしい言葉に悩まされることはありませんか？自分の親や義理の親からの容赦ない命令やアドバイスです。会うたびにああしなさい、こうしなさいと余計な指示をしてくる。昔からこうするものだと決まっていると言って個人的な方法を押し付けてくる。もちろん彼らに悪気はなくあなたのためを思っているのでしょう。しかし往々にしてそういう言葉は煩わしく聞こえるものです。反論すると火に油を注ぐようなものであり、余計に話がややこしくなります。だからとはいえ全てをそのまま受け止めていると精神的に耐えられません。ずっと真面目に聞き続けていると発狂しそうになる。そんな時は適度に聞き流してうんうなずきましょう。完全に聞かないのは相手に失礼かもしれませんが、発狂するよりは賢明です。話の全体だけ分かれば一部を聞き流しても理解できるでしょう。理解できなくてもそうですね、なるほどという返事もあっていいでしょう。賛同できなくてもおっしゃる通りですという相槌もあっていいでしょう。あくまで適度の範囲ですが、時と場合によっては人生に役立つ弱た技術です。そうでもしないとやっていられません。煩わしい言葉は適度に聞き流してストレスをためすぎないようにしましょう。煩わしい言葉はたまには適度に聞き流してその場をしのぐ。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その7。 厳しくなりすぎてはいけない。優しくなりすぎてもいけない。張りのある生活にはある程度の厳しさも必要です。子育ての方法、お金の管理、健康の管理など、結婚生活には厳しさも必要です。しかし、厳しくなりすぎると、今度は大変です。一回たりともミスを許さない。一分たりとも遅刻しない。一年たりとも無駄遣いをしない。あまり度が過ぎると大きなストレスになります。窮屈になり、爆発しそうになるでしょう。では、徹底的に優しくすればいいかというと、これも考えものです。何を失敗しても許す。約束は破ってもいい。何でも自由にしていい。優しさは必要ですが、あまり度が過ぎると雨になってしまいます。生活に惰性が生まれ、気持ちが緩むようになるのです。厳しくなりすぎてはいけない。優しくなりすぎてもいけない。では、どうするか。心がけたいのは、適度に厳しく。適度に優しくです。結婚生活では、厳しさも優しさも両方必要です。適度を心がけ、バランスよく両立させることが大切です。適度に厳しくすると、適度に生活が引き締まります。適度に優しくするから、雨になるのを防げます。どちらか一方に偏るのではなく、バランスを心がけましょう。適度に厳しく、適度に優しくを心がける。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その8。最初からベストな選択をするのではない。少しずつ変更しながらベストに近づけていけばいい。買い物や保険に失敗して後から悔やむことがあります。最初からベストな選択をするのはなかなか難しいのが現実です。頭では簡単にできそうでも実際は思うようにいかないでしょう。確かに一度決めると後から変更できないものがあるのも事実です。子供の名前は一度決めると後から変更できません。大きな契約を結んだ後も基本的に後から取り消すのは困難でしょう。後から変更できないものは慎重な判断が必要です。しかし後から簡単に変更できることならあまり難しく考えすぎないことです。難しく考えず間違いだと分かれば正しく変更すればいいのです。買い物に失敗しても命を取られるわけではありません。余分な出費はかかりますが後から本当に必要なものを買い直せばいいだけです。保険に失敗しても絶対変更できないわけではありません。後からもっと適切な保険に入れ直せばいいだけです。時間とお金は少し無駄になるかもしれませんが、そのおかげでもっと良い選択ができるようになります。実際のところ、後から対処できるものが大半でしょう。むしろ良くない判断だと分かっただけでも、おんの字と思うことです。気づかずにそのままにしていれば、どんどん悪化していったでしょう。できるだけ無駄は減らしたいところですが、ゼロにするのは困難です。最初からベストを求めるのではありません。少しずつ変更しながら、ベストな選択に近づけていけばいいのです。後から簡単に変更できることならあまり難しく考えすぎない。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その9。理解しようとしない人は理解されない。理解しようとする人が理解される。なぜ私のことを理解してくれないのだろうか。もっと自分のことを理解してほしい。そう思ったら自分にこう問いかけてください。そんな自分は相手を理解しようとしているだろうかと。往々にして相手を理解しようとすることを忘れ、自分ばかりを理解してもらおうとしがちです。誰でも自分が一番大好きです。相手の話より自分の話がしたい。相手を理解するより自分を理解されたい。結果として相手より自分を優先していることが多いのです。しかし自分を理解してほしいというばかりでは人間関係をうまくやっていくのは難しい。自分のことばかりに集中している人は自意識が過剰です。自分という雰囲気が出ていると近寄りがたくなり、相手はあなたを理解したい気持ちが薄れるでしょう。自分を理解してもらいたければ、まず相手を理解することから始めましょう。相手の考えていることや願っていることを理解します。想像だけで終わらせるのではありません。きちんと相手と向き合って話を聞く姿勢を持ちましょう。話をした方がもっと理解できるでしょう。あなたを理解したいという気持ちは言葉や態度から自然と相手に伝わります。あなたの優しい気持ちに相手は心を動かされるでしょう。すると今度は相手も理解しようと思うようになります。理解しようとする人が理解されるのです。自分を理解してもらいたければ最初に相手を理解するところから始める。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その10。全力の意味を勘違いしていないか。結婚生活に疲れる原因の一つは全力の出し過ぎです。あれもこれも全力を出し過ぎていませんか。子育てでやれることは全てやる。完璧なほど家事をしっかりこなす。毎日夜遅くまで仕事をする。近所付き合いも手を抜かない。何もかもベストを尽くす姿勢です。確かに全力を出すのは素晴らしい姿勢ですが、人間の気力、体力、精神力には限界があります。最初から全力を出していると途中でエネルギーが不足してしまい、いずれ息切れするでしょう。結婚生活は長い。結婚生活は事情がない限り一生続く生活です。今のままのペースで一生やっていけるだろうかと自分に問いかけてみてください。難しいと思うなら少しペースを落とした方がいいでしょう。全力の意味を勘違いしていませんか。完全な全力を心がけるのではありません。マイペースの範囲の全力を出すのです。マラソンと同じです。長い距離を走るときは最初から完全な全力ではなく、マイペースの範囲の全力を心がけます。結果として最も良い結果につながります。最初から無理をして飛ばしすぎないことです。長い結婚生活でもやっていける程度のペースを心がけましょう。完全な全力ではなく、マイペースの範囲の全力を心がける。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その11。結婚生活の悩みは誰に相談するかが大切。結婚生活に疲れた時、誰かに相談するのもいいでしょう。いえ、むしろ一人で抱え込まず誰かに相談した方が賢明です。適切なアドバイスをもらえることですっきり解決することがあります。話だけでも聞いてもらいたい人もいるでしょう。誰かに思い切り話をぶつければ気持ちがすっきりして身も心も軽くなることでしょう。さて、問題は誰に相談するかです。結婚生活の悩みはデリケートなテーマの一つ。デリケートな相談は相談相手が重要です。まず注意したい相談相手はおしゃべりな人です。たとえ気軽に話しやすい人でも相談するのは要注意です。おしゃべりな人に結婚生活に疲れたと相談すれば、誰にも言わないように念をしても油断できません。うっかり陰で話をされると瞬く間に広まります。予想外に大きく発展する可能性もゼロではありません。問題解決のために相談したつもりが余計に問題を大きくさせてしまうことがあるのです。相談するならプライバシーをしっかり守ってくれる相手が適切です。例えば口の固い友人なら前のめりで話を聞いてくれるでしょう。区役所などに設置されている家族相談コーナーも悪くありません。完全にプライバシーを守られた空間なら思い切り悩みを話せるでしょう。デリケートな相談は相談相手を慎重に選んだ上で相談するようにしましょう。相談するならできれば近親者は避け、プライバシーをしっかり守ってくれる相手を選ぶ。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その12。落ち込んでいてもムカムカしても挨拶だけは続けよう。結婚生活ではどんな状態の時でも挨拶だけは続けましょう。ひどく落ち込んでいる時は挨拶する元気もないかもしれません。ムカムカしたりしている時は相手のカオスが見たくないかもしれません。しかし挨拶をしなくなると夫婦の間の溝はどんどん深まります。最初は小さな溝でも無視が始まると悪化する一方、気づけば修復できないほどの溝になっている可能性もあります。挨拶は人間関係の基本の一つです。基本的な部分を省略するとだんだん会話が疎遠になります。挨拶を省くと落ち込みから立ち直りにくくなります。ムカムカしても仲直りのきっかけが見つけられません。結婚生活を続ける最低限の心がけとして、どんな状況でも挨拶だけは続けましょう。挨拶が改善のきっかけになることは珍しくありません。落ち込んでいてもムカムカしても挨拶だけはする。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その13。結婚生活に疲れたら今手にしている幸せを考えてみる。結婚生活に疲れたら今手にしている幸せを考えてみましょう。恵まれていないことばかり考えているとどんどん卑屈になります。 人の生活も不足や不満ばかりに注目が向いて際立って見えるようになります。ないものばかりを探すのは悪い癖です。ないものばかりを考えるのではなく、あるものを考えましょう。例えば、健康があること、自分の部屋があること、健康であること、子供がいてくれること、両親が生きていること、特に結婚生活だからこそ得られていることに注目すると、ますます幸せが感じられるでしょう。パートナーがいてくれること、子供が生まれてきてくれたこと、家族を持てていること、記念日を一緒に祝えること、一緒に食事を美味しいねと言い合えること、自分が親になり両親の苦労が分かるようになったこと、他の親御さんたちと子育ての話を共有できること、他の人と比較するのではなく、ただ恵まれている自分に感謝しましょう。すでに手にしているものを思い出し感謝するのです。そうすれば自分が今恵まれていることに気づくでしょう。めでている場合ではない、落ち込んではいられないと思い、みるみる元気が出るはずです。ないものばかりを考えるのではなく、あるものを考える。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その14、グダグダ情報収集するだけでも前向きな行動。結婚生活に疲れてどうしていいかわからない時は情報収集です。本屋で本を買ったり、ウェブサイトを見たりして解決策を見つけるために情報収集をします。こういう時は余裕がないこともあって、グダグダした時間を送りがちです。自分はこんなことでいいのだろうかと思うかもしれません。しかし、グダグダでもいいのです。空いた時間を使って自分なりに解決のための情報収集をしているなら有益な時間です。何もしないよりはずっと建設的です。共感の言葉を見つけるだけでもいいのです。その気持ちがわかる。そうそう、そうなんだよね。共感してほっとするだけでもストレス軽減に役立ったと言えるでしょう。グダグダしつつもひとまず前向きに行動しているのですから素晴らしいと言えます。グダグダでもいいので、とにかく解決に向けた行動をする。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その15、ゲームやテレビと接する時間を減らすと家族と向き合う時間が増える。生活の中でゲームやテレビを楽しんだりする人も多いでしょう。ゲームやテレビは適度に楽しむなら素晴らしい娯楽として役立ちます。ゲームによってストレス発散や気分転換ができるでしょう。テレビはスイッチを入れるだけで面白い番組で大笑いができたり、有益な情報が得られたりできます。家族と一緒にゲームやテレビを楽しめば家族の会話も楽しめるでしょう。しかし、楽しいゲームやテレビも適度が大切です。過度に接しすぎると家族関係に悪影響を及ぼす可能性があるからです。画面に向かって黙々と集中する姿が理想的とは言えません。ゲームやテレビに接する時間が長くなりすぎると家族同士で向き合う時間が減ってしまいます。ゲームやテレビのスイッチを消し、家族で会話する時間を作りましょう。家族の会話ならゲームやテレビを楽しみながらでもできると思うかもしれませんが、会話の質が違うのです。ディスプレイではなく、お互いの顔を見てする会話が大切です。顔を見て話をするときの方が気持ちを通わせやすくなります。お互いに顔を見て話さえできれば、たわいもない内容でもいいのです。こんなことがあったよ。今日あった出来事を少し話すだけでも家族内に活気が生まれます。話をしても仕方ないと思わず積極的に話していきましょう。ゲームやテレビと接する時間を減らし、家族と向き合って話をする時間を増やす。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その16、愛情を持って接しないと上辺だけの人間関係になる。結婚生活に疲れた時は自分が愛情を持って接しているか振り返ってみましょう。愛情が足りないまま家族に接していると流れ作業のように心のない機械的な対応になりがちです。例えばおはようという朝の挨拶をする場面です。ぼっとしながらおはようという場合と心を込めておはようという場合とでは大きな差があるでしょう。やはり心を込めて挨拶する方が愛情もしっかり伝わります。愛情を忘れたまま家族に接していると深まる愛情も深まりません。人間味がなくなり上辺だけの人間関係になってしまいます。スピードと結果ばかりに注意が向くと少しうまくいかないことがあったときイライラしがちです。今一度自分が愛情を持って家族と接しているかしばらく考えてみましょう。もし足りないなと思うならこれからはもう少し愛情を持って接します。無表情ではなくニコニコしながら話しかけましょう。冷淡な態度ではなく親身な態度で接しましょう。動作は遅くなってもいいのですが愛情だけは忘れないようにします。豊かな愛情を持って接すれば結婚生活の疲れは次第に取れていくでしょう。動作は遅くなってもいいので愛情を持って接する。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その17、面倒と思いながらやるとますます面倒になる。面倒と思いながら行動していませんか？確かに日常では面倒だなと思うことが一つや二つあるもの。手間がかかったり煩わしかったりして不快に感じる仕事があります。どんな天才でも偉人でも面倒に思うことがあるはずです。面倒なことは力が出ない、やる気が出ない、集中できないの三拍子。面倒と思いながらやるとますます面倒になるでしょう。嫌な気持ちが心の中で増幅されます。たとえ自分の気が進まないことでもやらなければいけないことがあるしかありません。無理に逃げようとしても気力、体力、精神力を無駄に消耗するだけ。物事は楽しむ気持ちを持って取り組みましょう。逃げる気持ちではなく追いかける気持ちを持って当たることが大切です。これからすることは自分が好きだからやることだ。思いっきり楽しんでやろう。どんなことになるかワクワクする。思い出を作るような感覚で前向きに取り組めば体はふわっと軽くなり心のエンジンに火がつきます。考え方がポジティブになれば心だけでなく仕事の結果も良くなるでしょう。幸いにもあなたがその気にさえなれば心の状態は今すぐ変えられます。せっかくの一日を楽しく過ごすためにも面倒な仕事であっても楽しむ気持ちを持って取り組みましょう。面倒な気持ちではなく楽しむ気持ちを持って取り組む。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その18、区切りをしっかり祝わないと生活がだらけやすい。人生を長く生きるにつれて区切りのイベントを省きがちです。例えば誕生日や年末年始です。別に特別なことではない。祝ったところで時間とお金がかかるだけ。そもそも忙しくてそんな暇はない。何度も経験していることもあり、年を取るにつれて感動が薄れ、だんだん手抜きをする傾向があります。人によっては完全に省く人もいるのではないでしょうか。価値観は自由でいいのですが、ちょっと待ってください。区切りのイベントを省くと弊害があります。誕生日を祝わないと年齢が上がったという実感がありません。年末年始を祝わないと年が明けたという実感も希薄になります。新しいステージに移った実感が不十分になると自覚と現実の間にギャップが生まれます。その結果、生活がだらけるだけでなく人生のメリハリまでなくなってしまうのです。人生の大切な時は無意味と思わずしっかり祝いましょう。イベントには区切りの自覚を促す意味があります。誕生日や年末年始のイベントをしっかり祝うから新しい幕開けという実感が強くなります。ケーキを買って祝うのもよし、豪華なレストランで食事をするのもよし、天に向かって拝むだけでも実感が湧いてくるでしょう。新しいステージに移ったという区切りの自覚を流しましょう。さあ頑張るぞという前向きな意識が強くなることで生活が引き締まるのです。区切りのイベントはしっかり祝って新しいステージに移った自覚を流し生活を引き締める。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その19、言葉遣いが乱暴になると結婚生活に疲れやすくなる。結婚生活に疲れている原因は乱暴な言葉遣いかもしれません。自分の言葉遣いを振り返ってみましょう。言葉遣いが乱暴になると結婚生活に疲れやすくなります。バカじゃないの、さっさとやれよ、そんなことはどうでもいい、それくらいできるだろう、どうせ同じに決まっているだろう。楽に言いやすい一言ではありますが、どことなく心が傷つく言葉です。言葉にトゲがあり耳障りが良くありません。家族だから楽な言葉遣いでもいいではないかと思うかもしれません。しかし家族だからこそ言葉遣いが大事です。家族は一生続く人間関係です。苦しい時も悲しい時も一緒に乗り越える存在です。だからこそ言葉遣いは人間関係の中心とも言える重要な要素です。 一生続く人間関係としてふさわしい言葉遣いになっているかどうかです。言葉とは単なるコミュニケーションの手段ではありません。自分の心を伝えるための手段です。相手を大切に思うなら言葉遣いも丁寧にすることが大切です。大丈夫だよ。きっとできるよ。期待しているからね。どちらも大切だね。あまり無理しないでね。幸せになる方を選ぼう。うまくいくことを祈っている。人間だから間違えることもあるよ。相手を元気づけたりやる気にさせたりする言葉遣いを意識すればますます家族愛は深まります。家族だからこそ今一度丁寧な言葉遣いを意識する。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その20。たまにはいい夫いい妻を休む日もあっていい。いい夫いい妻を意識しすぎていませんか。結婚するといい夫でいなければいけない、いい妻でいなければならないと考えることが多くなるでしょう。いい夫としてどんな話でも最後まで何でも付き合い、休日は家族のためにたっぷり奉仕する。いい妻として美味しい料理は心を込めて作り、子供の宿題にも夜遅くまで付き合う。家族を維持するためにそれぞれに与えられた役割を忠実に守ろうと懸命に努力しているでしょう。しかしこれがずっと続くとなるとどうでしょうか。役割に縛られると行動も縛られます。自分を無理に大きく見せるとストレスもたまりやすくなり少し疲れるのではないでしょうか。たまにはいい夫いい妻を休んでみませんか。役者ですら役を休む日があるのですから、いい夫いい妻も役を休む日があって自然でしょう。いい夫いい妻の定休日です。カレンダーにいい夫いい妻の定休日を作れば簡単に出来上がりです。疲れている日はお休みをする日があっても罰は当たりません。今日は自由にさせてねという日を作れば楽しみになり心にゆとりも生まれます。生きるのが上手な人は休憩も上手です。たまに休んだ方がますますいい夫いい妻になれるのです。たまにはいい夫いい妻であることを休む日を作る。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その21。幸せな結婚生活のために貯金するのもいいが、使うことも大切。将来のために備えたいのが貯金です。これからも長く続く結婚生活。食費や電気代だけでなく、将来の家のローンや養育費のため貯金に励む夫婦も多いはずです。生活の無駄を省き、節約できるところは節約しているでしょう。しかし、貯金は大なり小なり我慢が伴います。貯金ばかりしていると我慢ばかりになってしまい、ストレスもたまります。小さなストレスも積み重なれば大きな山になります。気づけばピラミッド級の大きなストレスになっているのです。幸せな結婚生活のために貯金するのもいいですが、時には使うことも大切です。結婚生活に疲れたな。そう思った時は貯金の我慢を少し抑えてみてはいかがでしょうか。貯金もほどほどが大切です。たまには贅沢をしてみましょう。美味しい食事を食べに出かけたり、自分にプレゼントを買ってみたり、映画を見に行ったりなどです。たまには節約や貯金を忘れる日を作って贅沢するなら誰も怒らないでしょう。消費行動といえばそれまでですが、長い結婚生活を考えるなら立派な投資行動です。贅沢を一人で楽しむのもいいですが、夫婦で楽しめば絆が一層深まるでしょう。カレンダーに貯金を忘れる日と書き込めば予定の出来上がりです。気分が明るくなってこの日を目指して頑張ろうと気力が湧き出るはずです。たまには貯金を忘れる日を作り贅沢を楽しむ。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その20に、同じ話を何度もされるのは相手の話をきちんと聞いていないから。家族内の会話では同じ話を繰り返し聞かされることがあります。以前に一度聞いた話を初めて話すような口調で再び話し始められると一瞬戸惑います。一度や二度ならまだ許せても毎回続くとさすがにげんなりします。その話なら前にも聞いたよ。うっかり言いそうになりますが、この時に大切なことがあります。同じ話を何度もされる原因はパターンがあります。相手の話をきちんと聞いていない場合が多いのです。適当に話を聞き流していると、話している人はきちんと聞いていないと不満に思います。会話にモヤモヤした消化不良の感覚が残る。すっきりした感覚が得られず、また別の機会で言いたくなってしまうのです。胸に手を当てて振り返ると心当たりがあるのではないでしょうか。とりわけ家族内の会話は家族だからこそ聞き流しがちです。話をじっくり聞くことは相手を理解するだけでなく絆を深める意味もあります。一つ一つの話を腰を据えてじっくり聞くことが大切です。体と顔を向け相槌を打ちながらしっかり聞きましょう。途中で話を遮らず最後まで話を聞きます。無口のまま聞くより、なるほどそうだねと言えばますます喜ばれます。しっかり聞いてもらったという感覚があれば同じ話を繰り返すことがなくなるのです。一つ一つの話は聞き流すのではなく最後までじっくり聞く。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その23。家族内に褒める習慣がないと親しい関係でもだらける。家族内でも褒め合う関係を作りましょう。褒める習慣がないとそれが当たり前という感覚になってしまい生活がだらけます。一生懸命頑張ったことは素直に褒められたいもの。褒められたい気持ちに年齢も性別も関係ありません。すごい、素敵だね、頑張ったね、素晴らしい、尊敬するよ。褒められると誰でも素直に嬉しいでしょう。ところが家族内の場合、あまりに身近な関係のため今さら言っても仕方ないという感覚が生まれがちです。もしくは慣れ親しんだ家族関係だからこそ褒めるのが恥ずかしいと思う人もいるでしょう。しかし家族関係だからこそ油断は禁物です。家族内でもやはり褒め合う関係は必要です。家族内に褒める習慣がないと親しい関係でもだらけます。最初はなかなか言い出し始めるのが恥ずかしいものですが、勇気を出してみましょう。褒められると相手は喜び、家族らしい温かさがますます溢れるようになるでしょう。しばらくするとだんだん慣れてきて褒め合うのが当たり前になってくるはずです。最低でも1日1回は褒めるのを目標にしましょう。1日に1回は何かを褒めれば必ず温かい家族関係を維持できます。家族内でも褒め合う関係を作り習慣づける。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その24。何のためにそれをするのか。答えは1つ。家族だから。結婚生活を送っているとふと疑問に思うことがあります。何のためにそれをするのかです。いつも習慣になっていることはついその目的を忘れてしまいがちです。例えば家族で外食したり、実家に帰省したり、家族旅行をしたりなどです。ふとした瞬間、何のためにするのだろう、別に必要ないのではないかと思ってしまう。結婚生活が長くなるにつれて新鮮な刺激が薄れると、その行動の目的に迷いが生じることもあるかもしれません。そんな時の答えは一つです。家族だからです。何のために帰省するのか。それは家族だから。何のためにみんなで一緒に食事をするのか。それは家族だから。何のために家族旅行をするのか。それは家族だから。家族という結びつきは重大です。家族という一言は簡単に言えますが、人生における最も基本的かつ重要なつながりです。家族は空気のようなものです。普段はありがたみを感じませんが、亡くなるととても困る存在です。世界でたった一つしかない人間関係のためであることを再確認できれば身も心も引き締まるでしょう。今一度原点に立ち返りましょう。家族のためにしていることだと分かれば忘れかけていた大切な感情が蘇ってくるはずです。行動の目的に疑問が生じたときは家族だからという原点に立ち返る。結婚生活に疲れたときの30の言葉。その25。家族の問題は早めに改善しておかないと後になるにつれて解決が難しくなる。家族内に問題があるなら早めの解決が大切です。時間の流れに任せて自然と修復されるのも待つ状況もあるかもしれません。確かに時間を置くのが有効なケースもあります。興奮した感情やピリピリした空気などは適度に時間を置いた方が収まりやすいでしょう。時間を置くことが問題解決につながるケースもありますが、あくまで一部の状況の場合です。家族内の問題には要注意です。根本的な家族の問題は基本的に何かをしない限り解決しないのが普通です。例えば家族間に溝があれば、時間が経てば経つほど改善が難しくなります。 会話をしない、協力しないなどの状況が当たり前になると後になるにつれて改善するのが難しくなります。何事も早めの解決が重要ですが、家族の場合は特に大切です。仕事では上司が変わって責任を取ってくれるかもしれませんが、家族のトラブルは全て自分の身に降りかかってきます。しかもその代償は人生に関わること甚大です。時間を置くことが解決に必要ならまだいいのですが、基本的に放置はせず早めの解決を心がけるのが賢明です。問題が大きくなりすぎないうちに取り組んだ方が解決しやすい上、最小限のダメージで解決できます。家族内の問題は放置せず早めに解決しておく。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その26。たまには家の中でもおしゃれをすると新鮮な雰囲気が蘇る。家の中でもたまにはおしゃれをしてみましょう。家の中は完全なプライベートな空間です。恋人として付き合っている時はおしゃれをしていましたが、夫婦になればさほど気合を入れなくても良くなります。ましてや家の中ともなればおしゃれどころか楽な格好でうろうろすることが多いでしょう。一日中パジャマで過ごす夫婦もいるかもしれません。家の中ですからもちろん自由なのですが、自由すぎるのも考えものです。いつもだらけた格好をしていると生活も夫婦関係もだらけやすくなります。外出するときにおしゃれをするのもいいですが、たまには家の中でもおしゃれを心がけてみましょう。例えば誕生日や結婚記念日などはいかがでしょうか。大切な節目は家族というつながりを確かめる大事な瞬間です。大切な節目くらいは家の中でもおしゃれをすることがあってもいいでしょう。綺麗な服を着て髪型をきちんと整え、アクセサリーを身につける。自分が魅力的に映るようなおしゃれをすると恋人時代に戻ったような感覚が得られるでしょう。気合を入れた服装をすれば夫婦間の刺激になり、だらけた生活が引き締まります。おしゃれをしたいとは向上心の表れです。おしゃれをするとき人の心は若返ります。夫婦だけでなく家の中にも新鮮さが蘇るのです。たまには家の中でもおしゃれをしてみる。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その27。結婚してからも自分磨きは必要。華やかな世界を夢見ていた結婚生活。ところが現実は同居生活が長くなればなるほどだらけた生活に陥りがちです。その原因の一つは自分磨きをしなくなることです。今までは結婚という目的のためにおしゃれや自分磨きに励んできましたが、結婚すると忘れがちになります。結婚生活に安心してしまうと次の目的を見失い、もう自分を高めなくてよいと油断しがちです。しかし結婚してからも自分磨きは必要です。新しい刺激を取り入れて教養を磨き、自分の価値を高める行為に終わりはありません。もっとも手軽な方法は本を読むことです。実用書で新しい知識を得ると世界観が広がり、頭が鍛えられます。知恵を磨けば生きるのが上手になるでしょう。自己啓発書でも構いません。もっと頑張ろう、まだまだこれからという意欲が高まるだけでも本を読んだ意味があります。時間やお金に余裕があれば新たに習い事を始めるのもいいでしょう。自分の成長を実感できれば生きることが楽しくなります。教室で新しい友人ができればますます人生の楽しみが増えます。忘れてならないのは筋トレです。結婚してダラダラした生活が続くと余計な脂肪がついたりお腹が出てきたりします。引き締まった肉体を維持するために適度な運動で体を鍛えましょう。適度な運動は健康維持に役立ちます。現状維持と言い始めたらすでに下降線です。目線は常に上向きを維持しましょう。自分磨きを続けることで自分を高められるだけでなく生活を引き締める効果もあります。結婚してからも自分磨きをする。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その28。近所付き合いは距離感が重要。結婚して新居で生活を始めると大なり小なり近所付き合いが発生します。世間では積極的に近所付き合いをしようという考えが一般的です。地域とのつながりを深めた方がお互いに助け合い、心を豊かにしていきられます。もちろん地域の住民として最低限の仕事をする必要はあるでしょう。その地域に住んでいるメンバーの一人として地元の行事に参加して管理をしなければいけないこともあります。しかし最低限の仕事さえできればあとは自由です。近所付き合いの距離感は人それぞれです。信頼できる近所さんがいればプライベートまで突っ込んでもっと深く付き合うのもいいでしょう。逆に相手が嫌な様子を見せるならあまり無理にアプローチするのも迷惑になるでしょう。人付き合いが苦手ならあまり期待しないでいるのも自由です。相性の問題もあるため一概には言えないところ。近所付き合いの距離感に正解はありません。大切なことは自分にとって最も適度な距離感を見つけることです。その場所に住み続けている限りご近所さんとは長い付き合いになるでしょう。ちょうどいい距離感を保った方が長い付き合いも楽しめます。近所付き合いは自分にとってちょうどいい距離を意識する。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その29。口論をしてイライラしても部屋のドアを強く閉めない。口論をして部屋を出るときよく見かけるマナー違反があります。部屋のドアを強く閉めてしまう行為です。イライラを相手にぶつけるわけにはいきませんから強くドアを閉めることで発散させようとします。私は怒っているという意思表示としてドアを強く閉めることもあるでしょう。バタンという音が部屋に響き渡り相手を驚かせるのです。よくありがちな場面ですが、おとなしさという点では首をかしげる行為です。苛立ちを直接相手にぶつけていないと思うかもしれませんが、客観的に見てみましょう。確かに暴力は振っていませんが、ドアを強く閉めた大きな音を通して相手にストレスをぶつけています。ドアを強く閉めるとドアを痛める原因にもなるでしょう。物に当たってストレスを発散させているのと同じ状態です。自分はすっきりするかもしれませんが、相手にもドアにもダメージがあり、おとなしくない対応なのです。口論でイライラしてもドアを強く閉めないことです。相手と口論をしてイライラしてもゆっくり部屋のドアを閉めましょう。むしろイライラした時こそいつもより優しくドアを閉めるくらいでちょうどいい。イライラした時こそあなたのおとなしさが試されます。感情をコントロールして恥ずかしくない振る舞いを貫けるのが大人です。口論をしても部屋のドアは優しく閉める。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その30。結婚生活の困難は一人で乗り越えるのではなく一緒に越えるもの。結婚生活には山や谷があります。山や谷があるとき何とか乗り越えなければと思って意気込むでしょう。それはいいのですが、気をつけたいのは一人だけで乗り越えようとするパターンです。一人だけで乗り越えようとするのは単独行動です。一人で行動しようとするとパートナーはほったらかしになります。パートナーは心の中でちょっと待ってよ、一人にしないでよと思うでしょう。一人だけ乗り越えるのではパートナーは置いてけぼりになります。結婚生活で生じる困難を一人で乗り越えるのもいいですが、それでは家族である意味がありません。そんな時こそ次の言葉を思い出してください。一緒に頑張ろうです。家族とは運命共同体です。パートナーや我が子と力を合わせて一緒に頑張っていくものです。個人としては別々でもお互いの事情がお互いに影響し合います。そんな時こそ一緒に頑張るという言葉です。今日も一緒に頑張ろう。大変な時期だけど一緒に頑張っていこう。人としては別々の存在であっても一緒に頑張るという意識は共通です。一緒にというキーワードを含めて励まし合えば運命共同体の再認識が促され結束力がますます強くなります。お互いに同じ志を持てば個人としては別々でも一体考えられ困難も乗り越えやすくなります。一緒に乗り越えようと頑張っている時期は乗り越えた後必ずいい思い出になります。力を合わせるから共通の体験ができ、共通の体験ができるから共通の思い出ができます。あの時は大変だったよねと一緒に笑い合えるようになります。その思い出が家族としての結束をより深めるのです。一緒に頑張ろうと励まし合い運命共同体という意識を高める。結婚生活に疲れた時の30の言葉。まとめ。その1。結婚生活の疲れの改善に取り組む。その2。固定観念を持たず自分たちの結婚生活は自分たちで作る。その3。パートナーの尊敬できるところを見つける。その4。大々的に模様替えをして生活に新鮮な刺激を取り込む。その5。結婚生活に完璧を求めない。その6。煩わしい言葉はたまには適度に聞き流してその場をしのぐ。その7。 適度に厳しく、適度に優しくを心がける。その8、後から簡単に変更できることならあまり難しく考えすぎない。その9、自分を理解してもらいたければ最初に相手を理解するところから始める。その10、完全な全力ではなくマイペースの範囲の全力を心がける。その11、相談するならできれば近親者は避け、プライバシーをしっかり守ってくれる相手を選ぶ。その12、落ち込んでいてもムカムカしても挨拶だけはする。その13、ないものばかりを考えるのではなくあるものを考える。その14、グダグダでもいいのでとにかく解決に向けた行動をする。その15、ゲームやテレビと接する時間を減らし家族と向き合って話をする時間を増やす。その16、動作は遅くなってもいいので愛情を持って接する。その17、面倒な気持ちではなく楽しむ気持ちを持って取り組む。その18、区切りのイベントはしっかり終わって新しいステージに移った自覚を流し生活を引き締める。その19、家族だからこそ今一度丁寧な言葉遣いを意識する。その20、たまにはいい夫といい妻であることを休む日を作る。その21、たまには貯金を忘れる日を作り贅沢を楽しむ。その22、一つ一つの話は聞き流すのではなく最後までじっくり聞く。その23、家族内でも褒め合う関係を作り習慣づける。その24、行動の目的に疑問が生じたときは家族だからという原点に立ち返る。その25、家族内の問題は放置せず早めに解決しておく。その26、たまには家の中でもおしゃれをしてみる。その27、結婚してからも自分に磨きをする。その28、近所付き合いは自分にとってちょうどいい距離を意識する。その29、口論をしても部屋のドアは優しく閉める。その30、一緒に頑張ろうと励まし合い運命共同体という意識を高める。